しい生活に。ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパッド。
カグピーがお伝えしました。
ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。うん、まあ、人のトイレ行ってくださいね。
いやいやいや、なんでそれ言えば言うんや。なんで言えば言うんや。いやいやいやいや、
いつも、止めてもらったらいいです
か。楽屋の話は
止めてもらったらいいですか。
いやいや、遅いわ。
話からブチブチブチって困りますからね。あーって言うと困りますからね。
さいな、もうせっかく話の切り出し、そこに持っていくか。うん、いや、あったかなりましたな、いう話をしようと思ってんけど。
まあね、あったかなったりね、朝晩寒かったりするから、体調も崩しますよ、それはね。
うん、体調も確かに。うん、そやから、やっぱ腹具合もちょっと悪いから、
う
ん。
そういうことになりますよ。
うん。うん、まあでも5月になったらね、やっぱりこの、ヒートテックとかね、うん、パッチとかはね、はい、やっぱり、抜いた方がいいかなと思っとってんけどね。
うん、まあ、まだこの世にそんな人いると思いませんでしたね。
なんで、おじいちゃんやから、いたわれよ。うん、
人としての保険に関わります。
いや、保険まで言う。
人類としての保険に関わりますよ。なんでやねん、そんなんは。
なんでや、なんでパッチ履いたり、5月でもパッチ履いたり、ヒートテック着る人もいるでしょ。うん、
変温動物やるまいしね。
変温動物連れて。何、哺乳類はあかんの。あ、哺乳類はあかんの。哺
乳類としての保険に関わる話ですね。
そうなんですか。
もう恐竜帝国に作ってもらったらね、
恐竜帝国。
ゲッターローですよ。
ゲッターローやね。シャーキンですか？ あれは違うわ。ごめん。
シャーキンが違う。
シャーキンは違うな。
ゴッタロゴ G の方やったかな。
G の方ですかね。うん。
あ、置いといて。
置いといて。実はですね。
はい。
なんか、ロケットモデルさんからですね。
はい。
送られてきた。
今度は。
小冊子ですけどね。
へへ。
まあ、これなんかプラモデルの中に入ってるとか。買ってくれた人に入れてるっていう、非売品の小林玄文さんが、ね、書いた漫画で、うん、神々の黄昏っていうので、ついにいただきました。
ありがたいことですね。
うん。
また誰も見ていない。
多分あんまりいないんじゃないか、まだ。
まだ新キット出とらんもんね、今月末ぐらい
か、ね。ぐらいかな。先読みしました。
ありがたい、ありがたい。
実はまあこれ、いろいろ短編なんですけど、3つほど書いてありましてね。うん、まあ、ドイツとアメリカだとか、サイパン沖の話だとか、うん、まあ、
日本軍の
話とかね。で、これ、ヨーロッパかな。うん、そんな話とかあって、まあ、内容言うたら、あれやから。
それはお楽しみですからね。
お楽しみやから言われへんけど、なかなか楽しいですね、これ。
ね、小林玄文の書いたガルパンと一緒に楽しんでもらえるとい
いですね。そうですね。ガルパンもなかなかないらしいですね。
再販かかったみたいですよ、やっと。
あ、かかったんですか。
うん、MY さんからやっと買えたみたいな、
ね。まあ、いや、早く買っといてよかったなと思ってね。うん、
ガルパンも見たことないのに。
見たことないんかい。
うん、MY さん、どういうことや、それは。
見たことないんか。そん
な、もうオタクがガルパンを楽しんでないなんてもったいない。
それは残念や。
今から見ても全然遅くないっていうか、今からあれをまとめてみれるのも幸せですよ。
そうやね。ほんまやな。逆にな、
まだか
まだか言わんでいいんだよ。すごいかもしれないですよ、これ。まあまあ、それで、 それでまあこの、この冊子の最後にもいろいろ広告ね。まあ、表と裏に広告。まあ、もちろんの当たり前で。
広告中、カタログさ、
うん。この、まあ、今度私、この、リレンホートのね、うん、E100G 型ドッペルアドラーってやつ、うん、これ待っとるんだから、これいつなんやからな。
まだもうちょい先かな。
まだもうちょい先なんかね、この、ねえ、この二連砲と、夢ですね。やっぱ男のロマンですね。
マロンですか。
マロンですよ、これも。こういうの出さんとね、ダメよ。ということで。
うん。
まあ、って、まあこれは神々の黄昏はまあ、
もうちょっとのね、辛抱ですね。
辛抱でね、してくださいということで、うん、で、この間も、よまえさん、何や、ゲルグ終わっちゃったとか。
ええ、もうできてすっかりもう気が抜けてますからね。
もう気が抜けて、また何もやる気がなくなったとか言わんといてね。うん、
まあそんなこんなで、うん、まあまた、やっとこう。もうこの間も浮いてましたけど、マシーネンね。
ああ、あの、生まれて初めてマシーネンを完成させるぞ企画。
そうですね。
今まで買うだけ買ったけど、
全部持っていかれたから。作ってないじゃないですか。持っていかれた。
持っていかれたマシーネを初めて作るぞと。
そうですね。
このクセス50年で。
そう。
うん。そうですか。で、そうか、去年買ったんだよな、これ。うん、
フリードリッヒね。
フリードリッヒっていうやつを、はい、去年、あなたが買って私がさっき作っちゃったってやつですね。うん、どうですか、あなた本でこの初めてだと思うんです。このマシーネ
ウェーブのね、キットね、
キット
スナップキットということで、
うん、
目打ってますけども、うん、もう接着剤使ってからもうちょい楽に組もうぜっていう気はしますね。
やはり同じ感想ですね。
うん、
あのなんでスナップキットにしたんやろっていうね、
うん、
あんまり意味ないような気がする。
まあ縫ってバラしてまた組めるいうとこあるんかもしれませんけどもね、
うん、まあ我々みたいに二刀時代を知ってると、
いや俺は知らんけどね、作
り方。いやでも開けてみて、見て
たよ、知らんけど、
作りかけてんのも容器ありました、
うん、二つぐらいしかなかったですけどね、
うん、まあそれにしてもあんまり意味がないんですよね。
まあそういうのはあれですよね、あの合わせ目が手足しかないっていうのは優秀じゃないですか。
まあ、あんまり。
これについては。他は知らんけど。
まあ、実際ボディはあんまり確かに合わせ目っていうのは出ないんですよね。
出ないでしょ。ほぼ出ないです、
うん。うん、そういうふうになって。あの、そうですね、左右張り合わせっていうのはあんまりないん
ですよ。手足だけでね。
うん、あんまりないんですよ。うん、ボディが上下とかね。
うん。
うん。そういうのがあって。んで、ちょうどうまいこと、あの、肩の脇の下に隠れるからね。うん、あの、合わせ目っていうのが。その辺が、まあ、うまいことはしてるんですけどね。
あ、でも左右張り合わせだから。
まあ、うん、でも、その隠れるところがあるやん。あんまり目立たない。
あの、お腹の前のセンサーみたいなのか、カバーが。
カバー
の、
だからそういう。
うん。で、背中はガバンと、ベスパースである
し。うん、だからサーフスなんてほとんどないもん。あれ、左右じゃないからね。だってあれ前後で挟み合わすから、うまいことしてるやん。あれはほんまに目立たんところに合わせ目が全部くるようになってるから。うん、で、上の蓋っていうかね、あのハッチがね、うん、ちゃんとその合わせ目を消してくれてるん
だ。はいはい。
てっぺんの。うまい考え方はしてますよね、あれは昔から、ね。その辺は。あれは横山さんが作ったものをそのままプラモデルにしてるからね。まあ、ね。やったるんでしょうけども。まあ、まあ、でも、そないに難しくはないんでしょ。難しくはない。まあ、
パーツ件数自体は備えないですもんね。
ないでしょ。
はい。あの、ガンパラとかと比べると
。比べると。
まあ、あの、なんすか、内側のね、セモタリアとか、あの、パイ、あの、まあ、パイロットとか。
パイロット。
あの辺ですね。あれがちょっと、まあ、先になんかしていかんと、めんどくさそうかなって思って
たんですけど。だいぶ後はめできんとか、わめいてたやんか。
うん。
いや、みんな、これ後はめできんのか、とか言って。うん。ということは、やっぱりそういうところがあるっていうことですね。あの、必要やっていうことですね。うん。色塗るんやったら、
まあ。塗るのはだいぶ先にね、ちょっと、ボディは先に塗っちゃわんといかんないですね。組み立てる前に。
おー、やっぱり、そうなりますか。
うん。した方がいいと
思います。いかなスナップキットでも、これ、一遍外すと、結局、アーマーとか、うん、なんか細かいものがバラバラ落ちるでしょ。
そうそうそう。これの押さえがちょっと、心もとない。
あの、結局、一つが、要件を、その、なんていうか、
うん、
まあ、カバーしてるっていうかな。
で、その固定の仕方がちょっと心もたないな、というね、組んでる途中だからかもしれませんけどね。
いや、心もたないですよ。結構。 で、意外と可動部分が華奢なんでね。
な感じしますね。
だから、まあ、僕も前言うたと思うけど、それ、いろいろアーマーのところを、肩のところを折ってしもたりね、うん、やってしまったんです
けど。まあね、ほんまある程度から固定しちゃってもいいんかないぐらいですね、これ本当に。
はい。その辺はやっぱり、意外と同じ感想を持つのではないだろうかと僕も思っててんけど、まあ、あえて、まあ、しばらく。でも、今日もあなたはあれですよね、すごかったですね。
何が？
この前言うたらほんまにスマホを見ずに。
スマホがなければ仕事は早い。私のモットーですから。
いや、ほんまに今日は封印してましたもんね。持ってきてるけど見なかったっていう。うん。大概机の一番先ね、うん、奥もね、バーンって、ね。
バーンと、バーンと。
うん。それが今回ほんまどこ探してもスマホないじゃんと思って。また忘れてきたんか思ったら封印してたから、やっぱりあれ、ほんまにスマホ見んと結構早いなと思ってね。で、おとなしく、なんか、黙々と進んでるから。
私も成長するんですよ。
いや、成長って言うんか、それやけど。うん、まあ、素晴らしいですな。この辺がやっぱりスマホって、だいぶ依存度が高くなってるんですね。
もうスマホなしに生きていけませんからね。
生きていけませんか。そこまで言ってますか。
行きます。これちょっと何でも言えますからね。あれ買ってこれ買ってもいますからね。
なんか買い物のためのスマホみたいな。
買い物もできるし。
ああ。
ね。うん、荒れる映像作品が見れるし。
うん、それが問題なんよな。
ね。荒れる書き込みが見れるしね。
そうそう。その辺仕事中にね、スマホとか YouTube 見ながらね。
そう、
うん、やってるのはどっかの自動車会社の、従業員ですけどね。
何それ。
まあそれ置いといて。さっきも買い物言ったけど、なんかまた無駄遣い あるの？
なしましたよ、当
然。やっぱあるんやろな、無駄遣い。言うてみ、お茶に言うてみ。
まあね、今、なんですか、家電量販店がね、もう軒並みね、ちょっと買い物ほぼできませんからね。
そうですね、やっぱりね、5月の11日、どこもそうやな。結局思った通りやったけど、上新とか、まあ、山田もそうかな。
まあ、一部のね、地方店舗空いてたりもしました
けど、
ね。
まあ、郊外は別やけど、まあ、
大概は。
都市内の中のそういう量販店はもう11日、5月の11日まで、臨時休業ということで、
上新
は。で、もう上新はほぼ全店みたいね。うん。
まあ、そんな中。
それでもね、まあ、やっぱ、おじさん一人おるけどね。うん、なんか言うたら入れてくれるみたいだけど。
あの、探し物が決まってる人とか。
あ、もう
決まった。アフターサービスに来る人に対応してくれる。
対応してるんか。なるほどね。
うん。まあ、それは。あ、だけ入っといでっていうのは。
あ、ないんや。
そうじゃ。
そういう客になりたいな、もう馴染みになって。
買い物してから
いい。買っただけみたいなな。うん。で、何買ったん？
で、まあ、まず、そうなると個人商店の店に行くしかないじゃないですか。
結局そうなるんや。はい、はい、はい。
でも、まあ、おばあちゃん一人でやってる、もう、駄菓子屋かおもちゃ屋かわからんみたいな。
今時あるんですね。あるんですね。
誰かさんも連れて行ってあげたいもんですな。
そういうおばあちゃん一人がやってるなんてもう。
で、メカコレクションが普通に当たり前にありまして、ヤマトの。
ヤマトのね、
ちゃんと定価200円で買いましたからね。
しかし、1981年って書いてる
な。書いてますね、これね。200円、当時のままなんかな。そんな気もして
き
て。
でも、箱相当。しちゃってるけどね、もう
ね。で、買ったんは、まあ、コスモハウンドっていうことで。
はい。
ヤマトストリーに出てくる、まあ、なんつうのかな。飛行機？シャトル？
まあ、形見たらシャトルみたいですよね。
って感じです、
ね。タイガーとか、ああいう戦闘機ではないんですね。
大型の戦闘機じゃないやつですね。
戦闘機じゃないけど、まあ、ほんまに、いわゆる連絡船ですな、ね。
でね、こぼれ話ですわね。当時、ガンプラがね、まだ華やかなりし頃、一、はい、年、まあ、一年戦争と言われてた頃。
そうやな、
80年。買おうとってもなかなか買えない、あんな頃。
はいはいはい。抱き合わせとか、言われたやつ、
あの時にね、ガウが出たんですね。ガウ戦闘機。
ガウが
出た。私の大好きな。あれね、何の作例やったかな、模型と科学やったかな。
あ、そんなあったな、
懐かしいですよね。
懐かしいな。
こういうパンじゃなくてあっちゃったような気がするんですが、ちょっと知らないんですが、あれをね、ガウをね、中期状態にしてるっていうのがありまして、
珍しいよ。
その足に、コロナ足を使うというね。
あ、なるほど。
はい、このコスモハウンドのね、 あの着陸客、うん、あの細かいタイヤが 8つ並んでるやつと6つ並んでるやつがあるんですよ、
はいはいはいはい、
これを使って中期状態にするというデュラムを作ってたんですよ。
ああ、考えたね、
で当時の人は、当時 のアホたちはこれを多分買ったんです。
ああ、やろう思って、なるほどね、はい、そういうこともあったんよね。
こぼれ話でした。
ほんまこぼれ話やけど、でも、やっぱあれやな、そういうの、アイデアが先あったもん勝ちっていうか。
そうですね。
ね、
ちゃんと車輪とちゃんと足、あの、なんですか、着陸客、
うん、
あの足、あの、オレオって言うんですか。
オレオですね。
うん。までちゃんとついてますからね。
うん。
で、蓋までついてますから、なかなか細かい。
細かい。ああ、それの影響か。あなたが、だこの間、ヤマトに、あの、スターウォーズのあれ、ブースターつけたん。
いや別にまあそのあるかもしれんけど、なんかこうないかなって思いついてる。
でもそういうのがあったから、やっぱり頭の中にあったんちゃう。なんかそういうものをこ
う、どうでしょうね、
ミキシングっていうか、なんか他のもんなりものをなんか利用してそういうのできひんかなっていうのがずっと頭になかったら、
うん、
意外とできひんのちゃう、漠然と。
まあとりあえずブーサつけたいな、いうところ始めましたからね。
でもうまいこと思ったよな、あれ。
あれはね、うん、もうかかったようにつきましたからね。
うん、あれで君の運もつけたかと思ったけど、まさかな。いや、もうこれで終わりかなと思ったけどな。まさかこの間のゲルフがあそこまで行くとは思ってなかったからな。
ね、うん、もう調子なの。
調子乗ってる時が今、花やな。
ね。今がピークですか。
今
がピーク。やかましい。
久しぶりに思ったから、面白かったな、なんか。重たい話から急に。うん、自分で今がピーク言うてもたからな。
お腹の調子悪くて人見てます
よ。いや、それは全然忘れてくれよ。
コスモハウンドがね、三つ買っちゃいましたよ、同じやつを。
また
残ってましたからね。もうあの店はほんまにね、昔のおもちゃとかね、大したもん、言うても大したもんはないんやけど、
うん、
まあちょっといろいろ残ってるんでね。
子供相手の店やから、
なかなかタイムスリップ気分を味わいます、
ね。あ、そうなんや。
まあ20年くらいですけどね、先
生。まあ今ないからね、そういう店、うん、その、おじいちゃんおばあちゃんがやってるような店っていうのは、ね、う
ん、いわゆるちゃんとしたそれフレンドビルとかああいった感じのきちんとした店っていう感じじゃなくて、ほんまおばちゃんがなんか駄菓子屋、駄菓子屋だかなんだかみたいな感じ
やってる、下田屋でやってるわけ、
もうレベルの、ね、
やっぱり
気の引き取り通る
よね。おお、素晴らしいな、
ね、そういうとこがね、まだ兵庫県には。
おお、気の通でガラガラと上げて入る本屋さんも2年前まで僕行きよったから、そこも潰れたからね。
そうやってね、後継者いない
まま。結局後継者がおらからやめますってね。うん、もうほんまに下田屋のね、もう、そうやな、1階のドマにして下田店やったからね。そこの本屋さん行きよってんけど。まあ、やっぱり、あと取りがおらんというか、後継ぎがおらんからね。年行ってきたらね、みんなそうやってなっていくんよね。
でまあこれはまあせっかく3つあるんで、
うん、
なんですか、来撃しようとかね、なんかそういうことをアホなことを考えて、
ああなるほど、そういう意味で3つ買うた、なんかう懐かしいからキャッハー言うて3つ
調子3つも買やしねえですよ、それで。
いや、あんたようそういうことやるからキャッハー
言
う
から。安いしな。
安いしなです、あんたもやってまうやろ、うん、時々いろいろまあバリエーション作れるんや、ね、
なみたいなこと考えて、
ね、なるほど、200円か。
200円やからしゃあないよな。
うん。うん、でも、今のとあんまり変わらへん。それで200円って安いですよね。
ちゃんと接着剤使いますからね、これは。
うん。接着剤、あ、そうか。最近接着剤使う方が珍しいんかな。
そうです。バンダイのキットで、今バンダイのキットで接着剤使うかってなんですよ。
まあ、旧キットぐらいやもんな。
うん。箱の絵を見て色を塗ると良いでしょうってしか書いてませんからね。
素晴らしいな。
うん、そういう応用さがいい
です、ね。でもメカコレ、今メカコレクションでもやっぱりいるでしょ、今のいらんのか、今のメカコレクションって接着剤。
いりません、
いらんの。
たまに僕買ってるでしょ、
はぁ、あ、はぁ、あ、スターデストロイヤーとか、ああいうの買ってる。
いらんのあれ。全然いらない。ヤマトもスターウォーズ。
いや、あなた普通にSP を流し込みようから。
うん、
そうや思っとったけど、あ、違うのね。
入りましたね。アンドロイドも入れましたよ、ね。
あ、いらなかったの、
入れました、ね。
ああ、
だから、塗ってばらしてってできるわけですよ。
ああ、そうか、そうか、そうか。なるほど。 ちょっと僕もその梅かこれは詳しくないからあれやってんけど、あ、そういうことになってるんですね。
もうこの梅かコレクションのヤマトのシリーズはもうほんま小学生の頃がつる、つぶり続けてるやつですからね。バリバリ接着剤がはみ出しまくってやつはね。
ちょうどガンダムの頃か。1981年。
中1の頃ですね。
うん。俺成人してた。
大丈夫？おじいちゃん大丈夫？
成人してたな、俺も。その頃だけは。ああ、だいぶやっぱそこら辺のギャップがあるから、もうその辺の頃のことって全然わかんない。
もう10代の10年も大きいですからね。
テレビで言うてたぐらいしか僕はスーパーカーブームだとか、
はいはいはい、
金消しだとかっていうのは、はいはいはい、ほんまテレビでしかの、あれしかないからね、はい
はいうん。スーパーカーの展示会ってなかったんですか？
いやあったやろうけど、なんていうか、それほどでもなかったよな。僕は高一の頃ですかね、サーキットの会が連載始めたの。ちょうど。
なるほどね。
うん、ちょうどあの頃やったんですよ。うん、なんか、下手な部屋な、みたいな。
うん、フリーハンドでは書けないってやつね。
うん、フリーハンドでは書けないっていうのは、ちょうど僕が高校1年ぐらいの時かな、うん。うん、やったと思うんで。まあ、せいぜいその程度なんですよね。だから、うん、これがロータスヨーロッパか。あ、うん、そうそう。GPS のロータスヨーロッパがあの人の上で有名になったんちゃうかな。
GPS のやつは？
いや、もう GPS は後やけどね、うん、ロータスヨーロッパっていうのを紹介したから。
まあそうでしょうね。あれが一躍スーパーがなりましたからね。
なったからね。
今から考えたらなんでやろう
思ったんですか、ね、いや、僕も今考えたらなんでない、なんでやった
んやろ。あんな悲劇な車がみたいな。まあ形が言うたってね、一目見たら忘れませんからね、あの形。
まあ独特ですからね。うんうん、まあそう、だからまあ僕としてのスーパーカーっていうのはまあその程度やったんで、うん、その頃小学生たちはだから今、燃えてたんでしょうね。
小学校高学年ぐらいで。
高学年ぐらいからそうだったんでしょうね。うん。懐かしい話ですな、でも。その辺は。
まあ、それはそれとして、
はい、
あともう一個。
あ、まだあるの？
まだあるんですよ。
まだあるの？
これは郊外の某家電量販店ですよね。
また某家電量販店行ってきた。
今ね、ハイグレード UC がとにかく。
あ、ないらしいですね。ないですね。
でね、はい、今日某フレンドホビーで聞いてみたんですよ。置いてへんの、取り寄せられへんの。
あ、はいはいはい。
で、おっちゃん曰く、
うん、
まずメーカーが生産調整をしてるね。
うん、おー、そう。
で、問屋が在庫を置きたがらない。
ああ、はい、
頼んでも来ない、
うん。
で、メーカーからなおかつ物がないから来ない。
うん、
いうふうな状態。
ほ
う。で、なおかつ、まあ、品薄ぬらってね、やっぱし、小じきどもが転売しようなんていうことを考えたりする人もおるの、ちょっとは出てくるかもしれませんわな。
うん、
まあ、そんな何やかんやの要素が手手に入らん、みたいなところなんで。
はい、はい、はい。
で、もう、よし、今、何ですか、見かけるハイグレードって言ったらもう、ユニコーン関係か。
うん。
あ、なんだ、
まあ、オリジン関係。
バンシーだ、なんだ。
ああ、その辺ですね。それは多い
ね。あとはシナンジュをともかく見かける。
シナンジュ多いね。
あとは最近出たシャーセンよりだとね。
はいはいはい。まあ、その辺ですね。
あんな辺かな、まず、うん、まずあるみたいなね。
エントリーグレードも少ないっていうからな。
エントリーグレード。いうことかけぶら下がってます。
あ、あるんか、やっぱり。
いうとこで、他でないもんがあったら、カットケット持って、
まあ、カットケっていうのは、
で、
まあ、う
ん、前からちょっと気になってたのを、
うん、
国土とばかりに買ったのが、うん、ゾゴックです。
あなたがこれ買うかな？
ゾゴックかっこいいじゃないですか。
ええー。
ユニコーンに出てくるぞ、ゴッコは。
ああ、あれは格好も良かったよな。うん、ちぎっては投げ、ちぎっては投げ。
頭から飛ばして
。頭からブーメラン飛ばすからね。うん、それはあの時の。
それはブーメラン、頭からブーメラン飛ばすやつに悪いやついませんからね。
あの時は大活躍やったね。とにかく連邦がもう、きちゃんきちゃんにやられてたからね。はぁ、あ、最後、ゾゴック行くか。ゾゴック、
ちょっと前からね、どうしようかな、買おうか。
あ、そうなん？
ゾゴックだしな、とか思いながらですね。
でも何回かあなたといろいろ量販店行った時ありましたよ。
ありました
よ。あなた何にも言わへんかった
し。でしょ、
うん。
それは他に優先順位があるからね。
まあ、あるっていう。
ゾゴックだしね。
そうやろ。そこに来るわけやろ。
だってゾゴック。
ゾゴックやからね。
うん、でもこれしかないったらもうこれ買うしかないですよ。
ね、はあ、なんか人間切羽詰まると
何するか分からない。
何するか分からないっていうのはここへ来て、
う
ん。
そういうことですね。
怒ったわけやな。
ね、
はあ、番狂わせやな。
で、まぁ、ざらっと見たんですけど、うん、やっぱパーツ分割、たこみたいなもんでね、
うん、
この足
ね、
はい、 下脚部っ
ていうんですか。下脚部っていうんですね、うん。まあ、ふくらはぎのところですね。
うん、まあ、
白と赤と、
ツートになってね、うん、節がね、
うんうん。しかもこれ合わせ目うまいこと、モールで。
そう。と、うん、あとね、この赤と白ベストパーツ。
あ、素晴らしい。
素晴らしいんでね。
あ、そうね。
はい。色違う男はまずバッグベストパーツ。
あ、すごいね。これ、うん、そこまでやってるんや。
だここはデカールですね。この
袖のとこ。袖のとこ。うん。そこはデカール。デカールっていうか、まあシール。うん。
このベストパーツ。あの、ベストの文化線が入ってる。
あ、
設定的に。
なるほど。ほんで、ちゃんとそこをモールドのラインで、
そう
もう合わせ目を消さんでもええようにして。
そうね。
段落ちみたいやね。段落ちみたいですな。それね、モールドね。
だから気になるなぁいうのは、この、うん、あの、手首のリングっつうんですかね。
はい、
ここはちょっと、左右合わせ、うん、あの、貼り合わせなんで、出ちゃうんです
けどね。初めて見た。
ちゃんと目が動くよ。
あ、動くんや、これ。
動くよ。
ええー。
ボールジョイントで前後左右に、前後じゃないやつ。上下左右に動くよ。
あ、上下左右にも動くのかな。
はい、
ドムでも動かへんのにな。うん。
まあ、なかなか、そういう意味ではやっぱり混んでますね、この時期のね。
まあ、やっぱり、それまでロゴってなかったですか？
ありましたよ。
あったよね、
あの当時ありましたよ。
あったよね、
僕見たこと。めっちゃかっこ悪いもんね。買おうとは思わんかったもんね。ロゴ、ロゴっぽいし。
これなんで腕が伸びるんですね。
伸びます。差し替えでね。
差し替えで。
アームパンチができる。
アームパンチができるわけですね。まあ、あのユニコーンのおかげでゾゴックがすごくかっこよくなりましたからね。
そうそうそう。で、この、ジュワックかゾゴックかいったらゾゴックを買うっていう感じでしたからね、やっぱり。
あ、そう、ジュワックじゃないの。
ジュワック買うお茶。
いや、僕は絶対この手ある。あの、ほれ、私は首の回らないものは、うん、買わないから。
嫌な思い出があるから。
そう。だって本人首回らへんから。
そうですよ、
ね。うん。だからもう首が回らへん。あ、これでもジュワックは首まだ回るんかな、ちょっと。
ありますよ。鼻まで動くの。
鼻まで動くやね。ゾウさんやもん、ね。
あの、可愛い子座りできるの。
あ、あの、アッカイの体育座りみたいな。
うん。足で、あの、足広げてペターン
と。ペターンとですね。これ、ストロムファーストもついてるやん。
二つもついて
る。二つもついてるやん。ご丁寧に。
ヒートサーベルもついてる。
ああ、ほんまやね。これ、ブーメラン買ったりの、
ちゃんと
驚いたよね。あのユニコーンで、これと思うやん。
なぜ、いや、ユニコーンで、おお、これやるんかって思ったのが、うん、やっぱ、ブーメランカッターと、
うん、
ドライセンのトライブレードですよ。
あ、それ、
おお、ほんまに飛ばしとるわ。
確かにドライセンもすごかったけど、うん、ブーメラン、これ飾りかなんかか思ってたけど、うん、飛ぶんやん。
飛ばすんです。
しかも、こっからどういう操作方法で、うん、あのね、飛ばしてるんか分からない。
下に123ってボタンがあるんですよ。
あ、それだけで飛ぶんからね。うん、へぇ、すっごいいいな、しかも。これちょっとお聞きしますけど、僕、この手合いってみんな、水泳部やと思うんです、うん、これ水泳部でしょ違う
の？まあ、一種の水泳、あの、まあ、そもそもの設定としては、うん、ジャブロー攻略用の特殊戦、うん、特殊作戦任務用の、
うん、
に設計されたという触れ込み。
触れ込み。
あの、ゾゴック、ジュワック、
ジュワック、
ゾゴック、ジュワック、アッグ、
アッグ、
それと、
ね、アッカイエル。
アッグガイア。
アッグガイア。
うんうん、この4体の、びっくりどっくりやかね。
そうそう、う
ん。一応そういう振り込み。
うん、
で、こいつが、うん、あの、何ですか、あの、発火系とかの武器を使わんと。
うん、あもうほぼ物理的な。
うん、ブーメランカッターにとかね。うん。芝、う、生、ん、にしてもね。
もうストロームファーストぐらいのもんですかね。
これは後からつけてるんで。
あ、そうか、後からか。うん、あ、もともとはもう肉弾戦やった
んだ。そうそうそう。もう、光を出さんと。サクサクってやると。仕事にみたいなやつだ
と。あ、でも水泳部ってそういうの多いもんね。あんまり。
なんか自らザバーンと上がってくるという、侵入の仕方だから。
そうい
うことですわね。
かき現金ってやつね。かき。
まあ、その分ね。
まあ、白兵戦が多いもんね、確かにね。
前衛を務めるみたいな。
務めるみたいなね。もう切り込みやもんね、これ。
で、終わったら、アッグがコソコソ穴を掘るみたいな、
ね。うん。でも、これ、なかなか、後ろ姿かっこいいですね。このバーニアとか、結構。
なかなかいいでしょ？あの、うん、ちょっとマッシブな感じ
がして、ね。マッシブで、だし、なんか、前ののっぺりした感じよりも、後ろの方がなんか、いろいろこう、うん、ね、タンクだ、バーニアだっていうのは、なかなかメカニカルでいいじゃないですか、うん、これ。
前から見たら。
初めて見た。
前から見たら妖怪みたいですよね。
ほんま妖怪やもんな、これ。眼球やで、これ。
あ、ほんま。
うん、僕、見た時、眼球やんと思ったけどね。眼球知ってる人おるかな。
活躍は見とらんけどね。
うん。あ、そっか。まあまあまあ。ほんで、まあ、せやけど、面白いもん見れたな、今日。
うん。まあね、こんなもんがあると僕思わんかったの。これはしゃあない
。いやいや、
ここであったから、ここであったから100年目もって買いましたよ、それ。
しまようたな。
おりを待ってきて、おりを待っていてくれたのかよ。
はあ、しかし、ハイグレードユニコーンで。でも、161番って番号はすごいな。
ね、
そんなに出てるんやな。
そんなに出てるんですよ。だって200が100来ちゃいました、また。
そうでしたかね。
へぇ、
ね、うん。もう100式っていろいろ今まで出てる。
2回ハイグレードで
出てるでしょ。うん。だからまあ、わけわからへんなってわけで、うん。
でもこれももうね、だいぶ古い。もはや古いじゃん。2013年ですよ。
ユニコーンがそうやったからかね。
ね
うん、そんな前です。8年前。
そんな前ですよ。
あ、それになるんかな、もう。はい、でも、ユニコーンで結構昔やったよ
ね。もはやね。
もはや。嫌やな、年取んの嫌やな。
あっという間に5年なんかあっという間ですよ。
うーん、そうなんや。へぇー。まあ、感心したところで。
うん。
お茶買ってきてくれろ。
うん、たまには俺が行ってやろう。
たまにはって、ずっと行け。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド。それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店、オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
ああはっはっはっ、山よい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、どうぞ。
はい、ご苦労ご苦労。まあ、そんなこんなでですね。本日の、
はい、
お便りを。
ありがとうございます。
読ませていただきます。
はい、お願いいたします。
魔人さんでございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
安心の魔人さん。
あ、安心の魔人さんでございますね。エニグマさん、ヨマエさん、こんにちは。
こんにちは。
ミスター、吉川さんの積みっぱらについてのお便りですが、
はい、
環境や数によっても整理方法はあると思いますので、あくまで一つの方法として書いてみますと、
はいはい、
まずスペースがたっぷりある場合は、うん、棚をじゃんじゃん置いていけば、特に整理に困ることはないと思います。問題は収納スペースが確保できなかったり、
うん、
あまり目につくところに置きたくないなぁという複雑な事情がある場合だと思いますと。
大多数の日本人が
そうですよね。まあ、そうなんですね。自分が試していないのが、まず購入で、試しているのが、
はい、
ごめんなさい。
まず、実践した
で、ね、実践しているのが、まず購入したときに、
うん、
箱をスマホで、デジカメでパシャリ。
ほう。
ああ、なるほど。あ、スマホなりデジカメでパシャリ。ああ、そうか。
日付がつきますもんね。
ああ、そうか。取っておきますと。そして、順に積んでいきますと、
うん。
ほうほうほう。ポイントは無理にスケールやジャンルで分けようとしないで。
うん、
その、
うん、
そのまま順に積んでいくことですと。
超整理術ですな、いわゆ
る。なるほどね。そうすると一見バラバラに見えますが、うん、 はあはあ、年代の地層のようになっていますので。
うん、なるほど。大きさそれにとちょっとえらいことありますね。
写真のアルバム機能などでざっと見渡して、お目当てのものがあったら、日付を参考に探すと、比較的簡単に見つかると思います。
なるほどね。
はあ。狭いクローゼットなどにぎゅうぎゅうに隠す場合などは有効かと思います。ちょっと長くなってしまったので、この辺で、それではということで、
ありがとうございます。
なるほど、まあ、スマホ。これ気がつかなかったなぁ。
おっちゃんスマホの使い方がね、まだまだ身についとらんからね。
いや、なんかスマホで最近は、何や、時刻表もスマホで撮るんですよね。この間聞いてびっくりして、ああ、そういう手があったかとか。
何よ、まっさら。
いやいや、私でも未だにさ、駅行って、改札口で駅員さんに、時刻表くださいっていう、
うん。で、帰ってくるまで言わせるんでしょ、どうせ。
いや、持っちゃうの持ってません。だってあれが一時ね、小学校、中学の時のコレクションみたいに。
ちゃんと今、パッと出ます？
え？
パッと出ます？今。
あ、今はもうないけどね。
使ってるやつ、今。
もう、ああ、どっかにあったと思う。
そんなやつでしょ、う
ん、?3 年前まではね。あんまり最近行かなかったから、昔、ナンバー行き始めたからね。あ、5年前か。5年前な。5年前にちょっと、まあ、みそのとか行き始めた頃に、ナンバーだ、日本橋だの、至るところで、使いもせんくせになもらうの変に。まあ、若干あったんですよ、そういうのってね。修学旅行で行った先でさ、もらうとかっていうの、あれ昭和の人間だけかな。
でしょう。
別に、この、鉄オタではないんだけど、なんか、そういうのもらう
って。ただでもらえるもんは何でももらうっていうのは、昭和世代ですよ。
いや、なんか、
ティッシュペーパー配っとったらもらいにくなって昭和世代ですよ。
いや、来るからもらうじゃん。
もらいにく
って。うん。まあ、あえて、そういう時に限って、すっと向こう向かった時の悔しさな。
悔し
さ。なんでじじいにくれへんねん。うん。
なんでって、これのティッシュをじじいに渡さないかんのじゃない話だし。
そうやねんけど、とりあえずポケットティッシュ割と容器持ってますからね。うん、私、やっぱり、季節になるとね、花粉症になるとどうしても鼻もじもじやって、よう鼻噛むんで、ティッシュは欠かせないんですよね。だからまあ何でもくれるもんはティッシュはとにかく。でも日本だけらしいですね、ポケットティッシュくれるっていうの外人がびっくり
する。私ってありがとうございますって言われるって驚くんですからね。
ああ、ありがとうって僕も言うけどね。あ、すみません、ありがとうって言うけど。うん。ないんやなと思って、外国には。外国人ってティッシュを何回も使うらしいですな。
ハンカチを使うって言いますか、
ね、ああ、ハンカチ使うんだな。
映画見よう見るでしょ。
あ、見るね。またそれ、噛んでから、確かにね、昔のとそうやな、洋画見てたら昔はあったね、うん。あ、またポケットそのまま突っ込みよるで、みたいな。そうそう。うん。ほうほうほう。やっぱり紙ってなかったんかな、意外と。
泣かないでしょ。
泣かないけど、なんか。
日本ほど柔らかくて、みたいな、
あんなん。あ、でも、なんか日本のティッシュは定評がいいんでしょ、結構柔らかいもんね。なんでここでティッシュの話になったんや。
知らんけど。
知らんけどね。まあ、整理整頓はやらなあかんねんけど、うん、なんか、なんやろな、僕らってやっぱり性格上、
うん、
マジンさん A 型かな。
どうやろ
う。俺ら O 型って絶対大雑把やん。だからよう言われりゃ、大雑把な O 型ってよく言われるやん。
それ単に語呂がええから言うてるだけ
ですよ。言うてるか、だから、でも言われてみればなんか、うん、言われてみればそうやなって思うときあるもん、時々。
それは言われてそういう風になっていくの。
なっていくんかな。暗示にかかって
る、うん。そうや、それでええんや。
うん。
あ、そうか。開き直るんですよ。
そうかな。
映画だから俺はきちんとしなかった。
なんか、都合のええように転がるからな、人間ってな。うん。まあまあ、最後、そうか、これかほんま写真でも撮ってる。あ、でも僕写真は撮ってるよな。ガンプラジア始めてから買ったもの撮ってるけど。
スマホで撮ってない。
あ、
スマホで撮らんと意味ないですよ、これは。スマホで撮ったら勝手に日付でけん、ソートしてくるでしょ。
あ、そうか、そうか。
で、アルバム作るんですよ。プラモ在庫とか言って、題名つけて、うん。で、そのアルバムに撮った写真を、それにどんどんどん放り込んでいくんですよ。ほんならそれだけで検索ですよ。うん、何月何日の多いんじゃなくって、うん、プラモ在庫っていうアルバム見たら、ザーッとプラモってばっかりしてる、うん。で、日付順に出ると。
あ、そういうことなんですか。
そういうことですよ。 単に普通のコンパクトデジカメに映したって何の意味もないですよ。
ああ、でもあれも一応日付はつくじゃないですか。
持ち回りますか、あれを。
持ち回ります
か、ね。パッパッパッと見ますか、中身を。
いや、まあ、はあ、
ということです。はい。アクセスが容易な
んだ、ね。はいはいはい、わかりました、わかりました。ああ、わかりました、わかりました。大概あれいっぱいになったらどっか消してまうからな。うん。いるもんだけパソコンに移してね。
パソコンに移す。
はい。
パソコンに移す。
だっていっぱいになってきたら、あれやからパソコンに
移す。パソコンに移す。今、あそこんな人が令和の世の中にいると思わなかった。
今日ここにおるや
ん。いやそんなことするのはプロのカメラマンだけ、プロのカメラマンだけかと思
って。いや、そうなの？だって、
今時そんなね、普通スマホで管理するよな。
いや、いっぱいになりません。でも、それをずっと続けていけばいっぱいなので、デジカメでもいっぱいになってきて、もう、わんさかわんさかなんのに、8メガとか。
え、なお娘か。
いや、もうええけど、まあ、わかった。ほんな、まあ、これが邪魔でき
たらええ。
い
や、容量ある
でしょ。だけど、君、言うてる君だ。もうしてへんやん、そんな。
プラモの管理はしません？しません？
何や、その下の根も乾かんうち
に。プロモの管理はしません。
しませんって偉そうに。何やの、俺散々俺責められてさ。
プラモの制作過程を取ってって、それをまとめやす
い。ああ、それはやってるよな、確かに。
それで、例えば、スマホで撮ったやつ、デジカメで撮ったやつ。
撮ってるよな、あれ多分。
デジカメで撮ったやつをスマホに映して、それで、アルバム作って、例えばギャルフ100円に合わないして、アルバム作って、それに全部追加していく。
なるほど。
見ましてます。だから、こんだけ大口が叩く。
叩けるんか。それだけでなんか大口叩かれてるの、俺。ね。
デジカメでとか。
ちょっと、なんか、といかの。なといかも。
写真撮るというのに、そのデジカメという、デジカメっていう頭でしょ、まだ。
いや、それは。
スマホであんま撮らんでしょ。
撮らへん。
スマホのカメラって今だけほんまええから使ってみるといいですよ。
そうですかね。なんでやっぱデジカメって慣れてる。
どっちが新しいカメラ？
そんな言われたらそら。
そうでしょ。最新のカメラやったらデジカメ、スマホですよ。
はいはいはい。
ほんまね、夜景でもバチッと撮れてびっくりしますよ、ほんと。今時のカメラ
で。いろいろ手ぶれ補正とかもあるんですかね、そういう。
来ないところも強いしね。
強いんですか。ああ、そうですか。
まあ、騙されると思って試してみてください。
騙されてみようかな。
それ使いでしたら多分、コンパクトデカメの出番がめっきり減ると思います。
そうなのかな。えらいです、なんかえらい責められたの。
昭和のおっちゃんこれやからね。
昭和のおっちゃん。まあ、そんなに何をデジカメからパソコンに移すだけでもなんかすごく衝撃的なこと。
そんなことしとか、この令和の世の中にいると思わんかったな。
そこまで言われるからね。普通やってんけど、でもそういうのって別にデジカメをパソコンに移すっていうのも別に。
まあいいや、もういい。わかった。もう次行く。気分悪いな。実は本の紹介な。気分悪い。めっちゃ気分悪い。モデルアートの6月号なんですけど、
ね。私買ったもんな。
デカール攻略大作戦って書いてある、あったんですけども。は
い、なんか目新しいことを書いてますか。基本に忠実じゃないというね。
ものすごい基本に忠実。
うんうん、
もうびっくりするぐらいね、はい、教科書。もうね、なんていうか、貼り付けのメソッドって書いてあるんだけどね。うんうんうん、デカールを美しく仕上げる、
うんうん。
で、これが1番から8番までありましてね。
はいはい、
で、1、
はい、
下地を平滑に仕上げる。
はい、
2、貼るデカールを切り抜く。
おっしゃる通り。
3、デカールを塗る前につける。
うん、
4、5秒から10秒ほどで引き上げる。
うん、間違いない。
5、台紙ごとデカールを移動する。
確かに。
デカールを移動すると。6、デカールを台紙から移動させる。
うん、そうそう。
7、微調整して正確な位置にセット。
そうやな。
8、気泡と水分を取る。以上なんです。
誰でもできる。これさえできれば。
誰でもできるけどね。
それや。それが難しい。
いや、それが難しいんやけど、まあ、これは、その、一番に、あと、ツルツル、下地をね、まずツルツルピカピカに仕上げておきますとかね、貼りたいデカールをハサミで切り抜きますとか、で、まあ、デカールぬるま湯につけて、5秒から10秒で引き上げるとか。
引き上げますよ。
もう、それは、もう、つけといた後からね。
デカールを貼る位置の近くまで台紙を移動し、デカールを移動させるっていうのは普通やけどね、これ。
そうね。そういう戦闘作れんからね。
がね、うん、最近ね、私、まあ、あんまり大きいデカールは別やけど、うん、まあ、ピンセットでつまめるもんやったら、うん、私、台紙からほんま一遍あげてね、水取ってね、うん、で、ソフタ、うん、ソフタじゃないや。
フィッタ？
うん。を、やっぱり塗ってね、うん、で、それで貼るようには心がけるようになりましたね、
う
ん
う
ん、やっぱり。
フィッタは絶対使う、僕。
うん。水取るんですよ。
水取る？
うん、水気を取るんです。だから、もうあんまりその、ティッシュとかの上に置いたらカラカラになるから、ひっついてまうから、うんうん、ちょっとこの手の甲でね、
はいはいはいはい、
取ってね、指にこう、乗せつけて、うんうん、で、その裏側の水を取っといて、そこにソフターとかフィッターを塗って、うんうん、で、貼ると、意外といくんですよね、
うん。僕は対象にフィッター乗せますね。
うん。でね、うん、なんでそないしたか言ったら、うん、YouTube でね、はい、初代が、はいはい、日野さんね、はいはい、あの人がそんなことしてた、
はいはい、
で、それ真似てみたら、はいはい、今、えらいうまいこと言ったん。ただし、あの人が言うのは、うん、あくまでも、つや消しじゃないね、うん、いわゆる、つるんとしたとこにはそれでもいけるって言ってね、うん、見てたら、ほんまに言ったからね。
うん、
で、あの人曰く、全部溶けて、デカールが浮いたっていけるって。
うんうん、
まあ、やってたからね、実際。だから、糊がなくなっても、つくんやと。
糊を入れればね。
入れなかった。
糊何もなしで？
なしでもツルツルのとこやったら、うん、ソフターじゃなくて、ソフターだけで。
ソフターは、なんか、なんせ、ソフターはいるわけでしょ？
もちろんね、柔らかくするのはいるけど、糊はいらんわけですよ。うん、で、つや消しのとこは、やっぱり
フィッターね。
フィッターでね。
デコボコの
中。デコボコの中にそれを入れると。ヤマトノリは言ってたけど。
うん。あんなもんにちゃったらいかんってね。
うん。そうやって言ってたけど、ほんまツルツルの面やったらノリがなくても、ソフターだけでつくと。うん。いうのは、
マスキングテープつけても剥がれないよ
と。剥がれないよとか言ってたからね。剥がれてね。爪で書いても。うん。だからまあ、もちろん条件としては、僕最近あんまり、デカール貼る前のツヤ消しやめましたね。半ツヤも。塗料も、
うん、
もし塗ってしもたら、うん、いっぺんクリア拭いて。
ほいほいほい、そこまでするんです
ね。うん。安全策や、うん。言うたら、結局、シルバリングやんね。うんうん、で、だからそれを防ぐためには、僕飛行機は昔からやってたんですよ。日の丸とか大きいから、うん、その貼るとこだけクリアなんですよ。うんうん、全部じゃないやつ、うん。もうその自分が貼るとこ、大きいデカールね、うん。交渉マークとかもほっといたんですけど、うん、日の丸みたいな大きいとこだけは、うん、クリアを拭いて、うん、で、つる、ちょっとこう磨いてね。うん、磨くっていうか、ちょっと研いでね。うん、んで、まあ、できるだけツルツルにしといて貼ると、うん。
ちょっと。
うん。っていうのは、日の丸って面積大きいし、うん、ほんで、下にモールドがあるでしょ。うん、飛行機っていっぱいその、パネルのモールドがあって、へっこんでるのが多いから、うん、まあ、できるだけそこに沿うようにっていうので、うん、あんまりなんていうんですか、クリアもそんなに厚く拭かないよ。
うん、
埋まるほどね、うん。ほんまちょびっとだけ拭いて、で、それから研いでも、下の G まではいかへん程度。うんうんうん、要するに捨てサフじゃないけど、うん、まあ、捨てるようなクリア。
うん
うん、研いでちょうどそのクリアとその面積をできるだけツルツルにしたいっていうだけの話やね、うんうんうん、まあそういうのではやってますけどね、
うん、でもそれとも始めるか塗装の段階でツルリンでええやんけっていうことさ、
まあそうです。だからどうしてもほれエアブラシやからもう最初が塗料からもう半ツヤっていうのあるやん、うん、もうそれはしょうがないやん、うん、もうそれを拭いてしもうて後でもうクリア拭かんとしゃあないから、うんうん、もうそうやけど普通のもうクリアツルツルやったら、もうそのままいけますせ、っていうことですな。うん。で、あと、まあ、デカールの、うん、アプリケーションっていうか、うん、いわゆるノリ。
うん。これ、まあ、デカール関係
の。デカール関係のケミカルグッズが、ようけ出てますわ、う
ん。これは参考になりますよね。タミヤの。酸化作用とノリ成分の強弱を星5つでね、
紹介してますけどね。で、この、 タミヤのスーパーフィットっていうのは、ノリちょびっとやけど、うん、もう星5つまでいってるからね。
う
ん、
もうぐにょん
ぐにょん。ぐにょんぐにょんに多分なるんでしょうね。うん、確かにちょっと危ないような気がするな。うん、で、まあ僕はもともとあの、タミヤのよりはクリオスさっきずっと使ってたんでね。で、クリオスのマークセッターってやつね。うん、これはノリが多い。軟化剤はあの星2つやけど、うん、ノリ成分が星3つ半っていう、うん、こっちはもうノリ。ノリがほぼ。
うん、もう僕はこれぐらいがちょうど使いやすいです。
これ一番使いやすいですよ、うん、正直、うん。ほんで、もう一つはこのクリオスのマークソフター。うん、これはノリ成分ないんですよ、うんうん。ただもう軟化剤が星4つ。うん、これがギリギリやね、うん。
これもね、注意して使わんといかん感じですね。
まあ、ものにもよりますけどね。で、あとタミヤデカールノリっていうのはね、これはノリ成分だけ。
ノリですからね。
で、これはね、ちょっと興味があったんで、出た時に一遍買いました。うん、やっぱりノリだけってどんなんやろうと思って。うん、それからこれだけはタミヤでこれ買ったよ。で、あの、マークウィットのスーパーハード、うん、これもどんなんかな思って買うてみたけど、うん、まあまあこれはもう塗ってもほぼ、早水で薄める感じで塗ってますね。あんまやったらなんか溶けそうで、薄いやつは。
でも、ツメルトコーティングに塗ってましたもんね。デカールはね。
ああ、なんとか乗せましたけど、あれもね、ずっと全くほど余裕ないですよ、うん。なんか怖いからすぐにその水のついた、うんうん、あの、綿棒で、ちょっと薄める感じでやってたけどね。うんうん、なんか怖い。で、あと、デカールの、また他のメーカー GSR とか、出てるんですけども。
うんうん、これは買いましたね。ハイキューパスのデカール
フィクサーね。デカールフィクサーね。で、僕もこの DSR デカール軟着剤っていうのを僕買ったんやけど、どっか行ったか分からへん。多分探したらあると思うんだけど。
使ってはない。
これね、あの、
44でなかなかの強力さですよね。
そうなんですか。軟化作用と塗り成分と。うん、あの、これ、あの、F1 作ってたやん。
はいはい。
あれが硬い言う
て。はい、入れましたね。
うん。
パリパリ。
ほんで、その時にこれ買って、なんとかこれでつけてから、うん、なんかどっかに行っちゃったと思うんやけど。一応つけてんやけど、それでも、ひょっとしたら、こっちのタミヤのスーパーハード、うん、これ星5つやから、これ4つやんか、うん、こっちやったらもうちょっといったんかなとも思うんやけど、うん、まあ、どうなんでしょうね。わかりませんけど。それから、あとはあの、このマイクロスケールのリキッドデカールフィルムっていうのね、うん、これは、あの、これはですね、あの、要するに割れちゃったとか、
はい、古くてね。
古くて、うん、でもヒビが入ってるやつの上にこれ塗るために僕もこれ買いました。
うん、はいはい。
実際古いの、あの、
やってみてどうでした？
これね、ほんまに、あの、一枚、うん、もう一遍シート貼りますね。
うん、
塗って、
塗ると、それがシートになると
。シートになる、うん。その代わり、ベチャベチャと塗ったら、シートなんかがはみ出したら、それも透明の膜になってもらうから、
はいはいは
いはい、余白が広がってしまうね。はいはいはいは
い、
いわゆる、
うん。塗ってベトベトせん方がええと。
そうです。だからほんまにそれするんやったら、まあ、できるだけその、
ギリギリ
を切らんと、うん、僕それ知らんもんやから塗っていてやったら、ね、あの、剥がしたら、うん、あの、その倍ぐらいの面積塗ってもたもんやから。
シルバリング大会になっちゃうけどね。
そうなの。もうシルバリング大会どころか、もうあんた、何やってんねや、これ、思って。うん、まあ、そういうバカなことやりましたけどね。うん。うん、まあでもこれは有効ですよね。ある、その、ほんまに割れてるのが分かれば。
ううね、使えなくなること
か、ね。ただね、時々ね、あの、古いやつでも、うん、水につけてから割れるやつあるやん。
ああ、古くて、
うん、その割れが見えなくて、まだいける思ってやったら、あの、台紙を持って行って、こうやってピンセットかなんかでずらした時に、もう半分割れてたっていう。もうそれやったらアウトやけどね。うん、だから怪しいやつはもう前もって塗っとからしゃあないなと思う。うん。まあ、でも、ファレフォンからも出てるみたいですね、そういうメディアムとか。なんか剤出てんねんな、ファレフォンも。素晴らしいなぁ。まあ、そんな、これはま、参考程度に、いろいろやってみんと、
うん。こんなもんがあんねんな。
うん、わからんと思うんだけど。うん、ほんで、まあ、あとは、その、車の、に貼るときどうするかとか、細かいこと書いてるんですよね、これ。うん、
まあ、書くもね、その、ケースバイケース、
ね。うん、このレースカーね。これ、うん、日産の、GTR とか。で、あるいは、Z 戦闘機の。
このデジタル迷彩ね。
これを貼るにはどうするかとか、これ4バチやからな。でかいで、これ。
でかいにしてるみたい
な。で、迷彩があるマーキングね。こういうのを貼るにはどうしたらいいかっていうですね。まあ、これはもう、 やりたくない、わかる。
やりたくない。
やりたくない。ない。できない。で、まあ、あとは、スムーズな下地作りってね、要するに、しっかり研磨して、下地を整えとけということを書いたわけですよ。滑らかにするっていうね、さ、ヤスリで取ったり、水溶きしたり、いろいろしなさいっていうことを書いてるんやけど、まあ、あとは、さ、から磨きで、取れんかな、あとは段差をね、デカールを貼った、デカールの段差を消すにはどうするかっていう。
クリア拭いて研ぎ出しみたいな。
結局そういうことです、うん。クリアを拭いて研ぎ出していくっていうね。うん、それを、もうやり方ですわな。うん、毛が厚く塗って削っていけっていうことや
ね。そう
です
ね。
で、まあ、あと、まあ、トラブル解決法っていうのはあるけど、で、ここだけなんですけど、実はまあ、その中で、いろいろこのトラブルを言ったって、まあ、普通に今までみんな本に書いてることなんですけど。うんうん、
よう言われますよね、それ。
で、まあ、それはもう、これを読んでもろても、だいたい割れたり、穴が開いたらそこだけリタッチせえっていうのはよくあることでね。う
ん、色探るのが大変やけどね、う
ん。まあね、それはあるんやけど。ただ、欄外に一つね、これ、うん、知ってる人と知らん人多いんちゃうかなと、うん、知ってる人はこれ知ってると。
ツイッターでね、見かけた。
見かけた、
うん。都市伝説かよ、みたいな。
のはあったんやけど、古いデカールの中にね、はい、中には白いところが、黄ばんできたものがあると。うんうんうんうん、で、これは、どないかならんのかな、ということで、はいはいはい、解決策としては、日光で当てたら、はい、黄ばみが消えると。
赤いなっていうね。
うん、で、まあ、窓際に、まあ、一日置いといたらね、うんうん、確かに消えましたっていう写真があるんやけど。
ほうほうほう、消えるんだ。
消えるみたいですね、毛ばんだやつが。だから、まあ、まあ、今度、別に風に当てんでもええから、別に窓閉めとっても、窓辺に置いときゃいいんやから、うん、もし今度なんか毛ばんだやつがあったら、一、う、遍、ん、写真撮って、置いとくかなと思うんやけどね。
また戻るっていうことないでしょうね。
どうやろうね。
立ってるうちに。
ねえ、どうだろうね。
また消えるからね。
うん、それは知らん。そこまでですよ、ね。あと、デカールも、最近の 3D のデカールもあるらしいですな。
3D ってどういう
こと？そんなも出てきて、これ、横から見たら盛り上がってるデカール。
はぁ、デコボコがある。
デコボコがあるみたいな。
普通デカールって言ったら、1枚の。
うん、1枚やけど、これは、
なんか 3D、
うん。そういうの、3D プリンターみたいなんでやったデカールらしいんですよ。
スミレットコーティングを再現するデカールっていうのは確かにありますわな。
あんなやつ来ちゃうかな。
ああいうことなんですかね。
うん、よう分かりませんけど。
さあ、たらデコボコがあると。
まだ今、これ出たばっかりで外国製みたいでね、うん、高いんじゃないかな。うん、あとはデカールの種類もあったんですけどね。
種類？
うん、種類。水張ってから、上から水で押さえていって、しばらくして剥がしたら、できるやつとか、う
ん。あ、そんなんやったことない。
F1 のタイヤ、それなんですよ。逆文字になっとるんですよ。
なんでそんなことするんですか？
それがね、ゴムでしょ、うん、ゴムにデカールつかないじゃん。
ああ、そういうことな
の、うん、だからそういうところにつきやすいノリな、デカールなんですよ。うん、だからそれはほんまに、まあ、切り抜いて、うん、で、それを逆さに貼るわけですよね、うんうん。その絵面の方を下に当てといて、上から濡れた、うん、例えばティッシュでも何でも湿らして、うん、で、しばらくそれ剥がすのがタイミングがわからへん。
そうでしょうね。インディタ以上に難し
そう。そうやん。で、ふやけたかなと思って、こう、そーっと、あ、まだやなって。で、たまにこう、あ、いけたいけた思ったら、真ん中から向こうがまだやったりして、うんうん、もうあれで泣いたよ。
あ
難しいで、見極めが。はい、
そのインスタントレタリングは、辛いもね、ゴリゴリゴリですよ。
こすらない。タイヤなんかは干されへんやん。
それは、いや、なるほどね。それは水を使ってっていう、
ね。水を使って、しばらくこう、様子を見て、うん、もう、例えば表側に、逆文字やけど、表側にノリがついてる、ね。うんうんうん、で、それを上側から湿らして、うん、で、そのノリをこう、向こうへつけていくってやつなんですけど。
位置合わせ難しそうですね。
あ、ちょっとずれたりする。だからほんまにうまいことこう、タイヤの R に沿って切ってね、ハサミで。で、それをほんまに合わすの大変。
そうでしょうね。
うん。ちょっと苦労する。ほんで、やっぱり失敗したん
だ。タイミングがね。剥がしにくそうやしね。
剥がしにくいちょっと。まあ、そういうのもあって、ね。そういうデカールはほんまに、じゃあ F1 のタイヤぐらいじゃないかな。ああいうところに貼るのは、それは僕も、経験はしたことあるし、師匠がやってるのは見たことあるね。昔 F1 の作り寄った時に。それとあとはインデタですよ。あとデカール、うん、あれもデカールの種類なのかな。
まあこれにね、まあ
書いて
何種類かね、書いてあって、
うん。もう一つは、いわゆるデカールみたいに水転写でするんやけど、うん、後から フィル、上のフィルムを剥がすっていうのもあるみたいね。
ん？どういうこと？
さっきのやつどう違うんですか？そのタイヤにあったやつどう違うんですか？
あの、普通にデカールって余白があるじゃないですか。うんうん、ね、うん。その余白を、余白がなくなるんです。
う
ん、というのは上のシートにそれを印刷してるから、うん、それを引っ付けて、うん、あの、水でいわゆる、あの、切り取ってそれを貼るんだけど、うん、固まってから、うん、粘着してから上の邪魔なフィルムを取ってると、うん、周りのあのデカールの縁はないっていうこと。つまりそのシートに、シートがその、なんていうか。
印刷、まあその、巻いた色を乗っけてるわけね。
乗っけてるわけね。
くっついてるわけ
ね。くっついて、それに印刷して、それを水転写でつけて、するから一切余白がないと。
うん、そんでもね、そのさっきのその、F1 のタイヤですと、ものは違うんですか？
なんか違うみたいですね。僕その F1 のは知ってるけど、うん、その剥がすやつっていうのは知らんからね。
F1 のも、もしては剥がすわけでしょ？
それだけ。うん。ただそれは逆文字やけど、うん、そっちのやつは普通の転写シールドみたいに横にずらしていくんよ。かぶせるんじゃなくて横にずらすね、
うん。
で、固まってから上にフィルムがあって、うん、そのフィルムを剥がすんよ。
あ、さらに剥がす。
剥がすんよ。そういうことなんです。あ、ごめんなさい。ちょっと説明悪かったな。そういうことなんですよ。だから普通の水転写デカールの上にフィルムがあって、そのフィルムが余白の代わりをしてるっていうことです。普通は、あの、余白に印刷するけど、ね、逆に印刷やろね、だから。
ああ。で、色だけ残ると。
そう、だからその縁が残らないから、切る必要がないっていうデカールもあるみたいだけど、僕はもうまだお目にかかったこと
ない
。売ってるみたいやけど。
さすがのおっちゃんも見たことない。
お目にかかったこと
ない。
っていう感じですかね。まあ、あとは、ほれ、あなたが買ったデカールクイックトレイ。あれがええよってやっぱり書いてるし。
確かにこれは便利ですよ。
あと、キムワイプ使えって書いてる。
うん、
あの、ティッシュは毛羽立って、そのホコリが
引っかかるっていう、
ね。引っかかったりするから、キムワイプを使いなさい。うん、で、反対固定は何か言ったら、これね、綿棒をね、濡れた綿棒をちょっと当てて、
は
あ、虫綿棒にするの。それを当てたら、結局、蒸しタオルでしてね。
なるほど、ね。
あの、
めっちゃこすると。
そうそうそう。髭を柔らかくするのと一緒や。散髪屋さんが蒸しタオル乗せんのと一緒。そういうことやって。
ディテールに追従すると。
そうそう。
なるほどね。
うん。まあ、そういうことを、するためにハンダロケもあったらええでって。
そこまでします
か。うん、知らせえへんけど。
ドライヤー当てろいう話もありますよね。
あ、それもあるよね。うん、確かにドライヤー昔から言ってますよね。あの、ただ、プラスチックが溶けるギリギリまで、
それが怖い。それが怖い。
そこをね、あの、見極めないかんでって話で、うん、まあ、そういうことなんです。一応、あの、今までの話を通ったらすると、まあ、はい、デカールはそういう話やった、
はいはい。
あとはもう詳しいことは読んでねっていう。あんま、まあ、教科書通りなんで、あんまりそれはないと思うんですけどね。うん、
知らんかったみたいなことはあんまりない。
あんまりなかったし、うん、いや、まあ、普通やな、思って読んでたんですけどね。あと、でも、初物もほぼ、あの、タミヤが今度、欠点クラウドまた新金型で出るよとかね。
うんうん、
あ、古い金型にちょっと新しい金型が加えられたっていうだけなの。
そうなの？
うん。キャタピラのところがちょっと、別になったとかっていうらしいですよ、どうも。
フルブランニューじゃないの、うん、
はい。ではないみたいですね。うん。で、あと、まあ、4号戦車の G 型も出るよって、また。
うん、まあ、あれはもうバリエーション出して出して。
まあ、バリエーションって、まあ、その程度なんですよ。あと、まあ、F1 とか、ザーバーもあんねんけど、うん、まあ、それは、うちらあんまり関係ないので、あれなんですけど。あと、長谷川がまた今度 KR250 やって。
うん、そうね。
12分の1。
タンデムついてわけわからへんじんよね。
わからへんじんですな、これな。なんでやろな、これな。確かに出た時はええって思ったけどね。
今でもええと思います
よ。まあ、何考えてんのかなというか。
ようわからへんじん。
だから、言うてみるもんですね。あの、嫁屋さんが、長谷川さ、
は
あ、なんかレジンばっかりの女の子出して、うん、高いやないかいって、ええかげんせい言うたら、うん、24分の1で、うん、金型で出しましたよ、女の子。
プラで。
プラで。
あら。
インジェクションで。
あら。
安いよ。い、あ、これ990円やからな。
今でも高くすぎたんやね。
何千円するやんか、一体。だいたい24分の1でも、何千円するのが990円でできんねやんか。
ね。買わんけどな。
うん、まあ買わんけどね。
まあ、この調子で K99 も出るということやな。
あ、出るかもしれないですな。うん、まあ、そういう感じで。まあ、あとはまあ、まあまあ、変わり映えがあんまりないので。まあ、今日はこの辺にしとかんと、お時間がお時間ですので。
時間が参りました。
うん、はい。もう私の進捗状況はまた今度ということ
で。そうね。写真も上がってるしね。
まあね、そういうことで。まあ、ほんままた1時間オーバーなので。
はい。
なんか意外と言ってもたな、なんか時間。
やかんやでね。いらんことばっかり言ってますからね。
ごめんなさい。ほんまいらんことばっかりで。またほんまは今度また警視庁のパトロールカーが出るんやなとか言いたかってんけど。
Z が。
Z の。うん。これ長谷川が出すんやなっていうのも言いたかってんけど。 ちょっと興味ありやな。ということで。
刺身のカーモデル登場かと。
そうなの。
エリグマ工場。
うん、432やからな、これ。まあそんなもんで、お時間来ましたんで、はい、まあ今日もエリグマ工場閉店ガラガラということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ガンプラジオでは、お客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームから、どしどしお寄せください。
ガンプラジオ、ツイッターアカウントのリプライ、リツイートも、よろしくお願いします。